武井泉の赴くままに。さあ始まりました、武井泉の赴くままに第43回放送です。まずは一曲聴いていただきましょう。桑島正彦で東九州自動車道。毎週ドライブド
ジャンクション神田北九州空港インターチェンジ行く橋インターチェンジ今川パーキングエリア宮古豊津インターチェンジ追記インターチェンジ志田インターチェンジ志田南インターチェンジ豊前インターチェンジ高原パーキングエリア中津インターチェンジ宇佐インターチェンジ院内インターチェンジ阿智夢インターチェンジ大分農業文化公園インターチェンジ早見インターチェンジ東九州自動車道開通調子はどう君と刻むメモリーを毎週ドライブドインターチェンジ大分松岡 PA。
この番組は毎回さまざまなゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。そしてあれ、香里ちゃん、香里ちゃんがいない。かおりちゃん、そうそうなんです、リスナーの皆さん、今日かおりちゃんお休みなんです。ごめんなさいね、かおりちゃんファンの皆さん。今日あれなんです、収録日にかおりちゃん実は浜翔さん、浜田翔吾さんライブ行ってるんです。楽しんでるみたいですよ、どうやら。そんな中僕はプロデューサーと二人きりで、こう収録場所にこもって収録をしているわけなんですけれども、いや全然寂しくなんかないんですよ。全然大丈夫です。もう全然、もうなんていうの、久しぶりにこの後原稿読むんですけど、それ読むから構わないかなとかすごい心配とかしてないですよ。全然大丈夫です。もう長いんでね、43回ですよ、リスナーの皆さん。もうちょっとで2年になりますね。長く続いたな。そう、この間ね、外ある人に、僕のラジオを聞いていてくれる人がいるんですけど、その人にこう言われたんですよ。武井さんのラジオ毎回楽しみ、おすごいな、待った今武井さんのラジオ毎回楽しみに聞いてるんですっていうことを言われたんですね。そしてああそっかと思って、なんだろう、まあラジオってこうながら聞きができるので、別にね何かをしながらでももうね聞くことができる便利なツールなんですけれども、まあ、それでもこの番組の30分っていう時間を僕の声に耳を傾けてくれる人がいるっていうのはね、すごいありがたいなと思って、もうなんて言うんだろう、もう一人でもねそうやって聞いてくれる人がいる限りは楽しい番組を作っていけたらなと思いつつ、こうマイクの前に向かってるわけです。はい、それでは番組では皆様からのコメント、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。さあそれでは武井泉の赴くままに、今回も赴くままにスタートしていきます。この番組はIn Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ゲストコーナー。はい、 ということでゲストコーナーなんですけれども、そうオープニングを聞いてもらって分かっているかもしれません、リスナーの皆さん、今日はゲストさん来ていません、残念ですが、なんと今回はこの番組初の試みとなるロケをしてきちゃいました。ロケですよ、ロケ。リポートです、リポート。頑張った俺。さあどこにロケに行ったと思います？どこかな、どこかな。さあここに行ったんですね。ではでは、ロケ音源お聞きください。
はい、というわけで武井泉の赴くままに記念すべき初ロケに訪れた場所は、じゃじゃーん、そう茨城県内の土浦を拠点に活動する劇団創造市場さんの稽古場に来ました。とても緊張しています。はい、ということでどうなることやら、ちょっと頑張ってロケしていきたいと思います。
はい、そうなんです。初めてのロケは、記念すべき初めてのロケはなんと茨城県内を拠点に活動する、歴史のある劇団さん、社会人劇団、劇団創造市場さんの稽古場へ、潜入してきました。この劇団さんね、来月の11月20日と11月27日、両方日曜日ですね、に森は生きているという作品を公演するわけなんですけれども、その作品について、またこの劇団創造市場について、お話を伺っています。それではこの方にお話を伺いました。ロケ音源お聞きください。
はい、ということで、劇団創造市場さんの稽古場にお邪魔しました。はい、創造市場さんといえばこの人、まずこの人にお話を伺わなければ始まりません。ということで、劇団創造市場の代表そして演出家を務める領事一首かっこ後藤領事かっことじさん、長い名前ですね。はい、よろしくお願いします。
はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
でいいんですね。こんばんは、こんにちは、はい、ということで、劇団創造市場という名前を初めて聞く人もいるかとは思うんですけども、はい、そこでちょっと劇団創造市場ということを、皆さんに、ご説明したいと思います。
あ、お願いします。
劇団創造市場は歴史が古くて、46年目、創設46年目になります。46年目で今も現役で活動している、数多い公演回数を持っているという意味では日本で三大アマチュア劇団といっても問題ないぐらいのもので、はいはい、かなりこの演劇新劇のチベットと言われている茨城の中では、私たち自身も誇りを持ってそこは言えるところで、頑張っている劇団です。はい、創設は、1970年、まあ、これを聞いている皆さんまだまだ生まれてなかった時代かなっていう感じですけども、はい、ちょうどあの学生運動なんていうのがありまして、学校が封鎖になって、大学が封鎖になってたり、高校あたりでも政治活動のデモをやってたり、そんなした時期がやっと終わって、ちょっと過激な赤軍派とか、そういう人たちが学生運動とか言って、ニュースをの舞台に上がってたような時代ですけども、その頃に、オリジナル作品をやる劇団、はい、しかもアンダーグラウンド的な、喫茶店でやるような劇団で、もともと創造市場っていうのは、ジャズバンドの集まりで、音楽をやってる人間の集まりで、その中で、はい、お芝居を書いて自分たちで喫茶店でやろうっていうのがこの初めだったんですけども、それから、年数を経って46年、はい、今を迎えてるわけですけども、今はそのアマチュア劇団という名前じゃなくて社会人劇団、これは、なぜこうなったかというと、皆さんの中にご存知の方もいると思うんですけども、初代のネズミ男の声をやっていらっしゃった、大塚千佳夫さんという方がいらっしゃいます。息子さんは大塚、はい、秋夫さんって言いまして、はい、この方は有名な、今でも声優ではかなり有名な人、ね、はい、ムーミンのパパとか、紅の豚のカチスとか、はい、今の、もうあのマウスっていうプロダクションでやってる方で、僕も個人的にいろいろ連絡取ったりしてるんですけども、はい、その頃はね、はい、そのお父さんの方の近尾さんという人、まあ新劇界の重鎮なんですが、はい、この方が、アマチュアという名前に甘えて芝居をやっちゃいけないと、君たちの劇団は社会人という、人間が集まってるんだから、そういう自覚を持ってやりなさいって言われたところから社会人劇団という名前を取っております。はい、でうちの劇団の公演モットーというのは、 まずそのどういうお芝居をやるかというのはないです。ですから、児童劇もやればディズニー劇もやれば、
うんうんうん、
それから童話劇もやればシェイクスピアもやれば、
うん、
レ・ミゼラブルとか、
そうですね、
いろんなそういう、うんうん、皆さんが見たいと思うもの、うん、自分たちがやりたいという思うものだったらば、何でもやると、
はい、
ただその中に私も演出家ですから自分なりのメッセージをちょっと隠し味で聞かせて、それをお客さんに、分かってもらえたらば嬉しいなと思いながら演出してるんですけど、たまにそういうのがアンケートで書かれるとしめしめという感じです、
はい、嬉しい瞬間ですね。
そうなんですね。で、まあそんな風にして、年間今はそうですね、アトリエ公演まで入れると、うん、3,4 演目の10ステージから 12,3 ステージをやっている劇団で、
すごいハイペースですよね。
うん、まあそうなんですけども、まあただうちはあの稽古場を持っていまして、
はい、
そして自分たちが集まる小屋、まあ、稽古場と小屋が、うんうん、小屋というか事務所みたいのがあって、うん、いう劇団なんで、そういう意味ではあのここに来ればお芝居をやってるっていう感じでみんないるんでね、
うんうん、
そういった意味ではあの日常になってるから案外苦じゃないんじゃないかなと、
うん、
俺だけかな、こんなこと思ってるの、役者大変なのかもしれない。
楽しくやってるじゃないですかね、う
ん、そんな感じの劇団で、これからも、うん、50周年に向けて、うん、本当に皆さんが見たい、それから皆さんが感じられるような新しい、作品を作っていき続けたいなと思っております。今回の作品じゃなきゃにしても、はい、これからずっとその時代が変わっていきますんで、それに合わせるのは嫌いなんですが、
うん、
自分なりに進化していったものを見せられるような演出芝居を作っていきたいと思ってます。そういう劇団です。
はい、ありがとうございます。ではあの11月に公演される森は生きているについてなんですけども、
はい、
どんな作品なのか、見どころとか演出家的にここをちょっと見てもらえればなっていうのがもしありましたら。
はい、これはあのサムユル・マルシャークっていうロシアの童話作家の方なんで、
はい、
でロシアっていうのはもともとね、たくさん童話があったんですが、
うん、
その革命とかなんかがあって割とその消失したりなくなっちゃったり、文学として残んなかったりするものがあるんですが、うん、はい、その中でもこのサミュール・マルシャークっていう方はあのすごくいい作品を残した方で、
うん、
どちらかというとやはりちょっとロシアっていうとその宗教関係ないんですけど、昔のロシアは宗教がありまして、当然それはお分かりだと思いますけど、トルストイとかそういう人らもいまして、原始キリスト教、キリスト教の大元になったようなものなんですけど、そこから派生するような自然に対する気持ちとか、
はい、
人に対する気持ちとか愛情とか友情とかそういうものをテーマにした作品です。
はい、
見どころというのは、それはもうこれはあの劇団仲間っていうところ、そのまた前は、俳優座、
うん、
そういうところでやってたんですが、あと音楽劇としても、こんにゃく座かな、そういうところでミュージカルとして、まあ劇団仲間もミュージカルとしてやってるんですけども、
はい、
まあ、それをちょうどそのストレートプレート、ストレートプレーっていうのは言葉のお芝居ですけども、うん、はい、それとミュージカルとのちょうど間、
うんうんうん
うん、そんなぐらいのお芝居で、歌あり踊りあり、セリフあってがあって、
うん、
いろんな舞台転換があって楽しく見られるような舞台に作っていこうとまだ1ヶ月あるんでね思ってます。
はい、
で、基本的には見どころというとそのストーリーの中でおけるそのみなしごと言われる主役がいるんですけども、はい、この子が貧しいいじめられた中から、その女王様、わがままな女王と友情を交わしていけるようになるまでの、うんうん、物語で、その間に、1月から12月までのそれぞれの月の神様に出会って、
はい、
助けられて、
うん、
力をつけてもらって、それで生きていくというような作品です。
はい、
そういった意味ではその子どもたちに諦めるなということ、それから希望を持ち続けろということ、うんうん、それから、人を大切にしなさいよというような、当たり前のことなんだけど今更ながら我々大人が口に出すのは恥ずかしいし、そんなもん子供に言ったら子供にちょっとバカにされそうな言葉を、
うん、
お芝居という形、 舞台という形で子どもたちにメッセージを送っていくっていうのが我々大人の仕事なんじゃないかなと思ってます、うん、
はい。
まあ、そんな作品なんで、歌あり踊りありセリフあり、それからいろんな照明、美術、いろんなものを含めて、我々さっき言いましたように社会人劇団として、ギリギリの可能性を試して いった作品です、
うん、はい、ありがとうございます。何度か過去に公演されたものを僕も見させてもらったことあるんですけれども、
ありがとうございます、
はい、なんか雰囲気が好きです。あのいいですよね、歌も踊りもあるってそこで、
うん、あの難しいですけどね、歌と踊りっていうのはやっぱりなんか入れるということは非常に難しい、場合によってはその芝居を壊してしまう場合があるんですけども、うん、その入れ具合さじ加減、うん、ですからあの料理を作ってるようなそんな感じでその歌とか踊りっていうのは入れていかなきゃいけないし、うん、ましてはその歌も踊りも僕自身ができませんので、ただ聞く耳見る目は持ってますんで、そこをこう、担当するものとの調整っていうのは非常に難しいところですね、うん、
ありがとうございました、はい、それではこの後は引き続き役者の皆さんから何名か声をいただきたいと思っています。領事一周さん、後藤領事かっことじさんありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか、僕の初ロケ。いやー、実はねすごい緊張したんですよ。なんて言うんでしょう、何せ誰も知らないところへ一人で行く怖さ、すごい緊張しましたね。それでこの代表の領事一周かっこ後藤領事かっことじさん、もうねエネルギーがすごいんですよ。こうピリピリとした、まあでもそんな、うん、まあいい人なんですよ、いい人なんですけれども、そうやっぱり演出家っていうのかな、ザ演出家っていう空気をまとっていて、少し稽古場も見学させていただいたんですけれども、演出風景を見せてもらって、いやーそっかーって、僕ね創造市場さんの舞台何度か見させてもらって、もう毎回のクオリティの高さにこういつもね感動を覚えて帰ってくるんですけれども、稽古場をかんこう見学させていただきながらもね、あーそうか、創造市場の舞台ってこうやって作られるんだと思って、もう稽古を見てるだけで楽しくてね、役者としてももうこれ作品が完成したのをちゃんとお客さんとして見たらもっといいんではないのかなと、ほんとひしひしと感じて帰ってきました。またね詳細の方はエンディングで、公演についての詳細は、また言いたいと思います。そして次回の放送ではなんと役者さん2名からも声をもらっています。ロケとして可愛らしい女性2人ですよ。そちらもぜひ楽しみにしていてくださいね。さあそれではこの辺りで1曲聴いていただきましょう。エルスケッチャーで You and They。
明日へ続く明かりの下、あなたの手を握って離さないように、そっと僕のポケットへ、まっすぐすぎる性格さえあなたを色づける一つのスパイスになってくから、僕らは好き嫌いを超えていく。愛する人よ、ハッピーウェディング、何度生まれ変わっても昨日違う、笑いのツボも違う、二人違った染色体で生まれた、隠されたその名。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中溝ひろみです。グリー、ジャズィー、スウィーティー、グリーなトークと音楽をジャズィーな雰囲気に乗せて、スウィーティーな弾き語りライブをお楽しみいただく30分間の心のオアシス。普段はステージでジャズばかりを歌っている私なんですけれども、この番組ではテーマを決めてピアノと歌の弾き語りというスタイルでライブをお送りしています。今日はどんな歌が聴けるのかな。グリージャズィースウィーティー、癒しのひとときを一緒に過ごしましょう。ぜひお聴きください。
ミュージックゼロチャンネル、
自由時間のコーナー。はい、始まりました、自由時間のコーナー、毎月1日配信分は恒例となりました、僕が映画を見てね、まあ、かおりちゃんもですけど、その映画についてつらつらと話をしていこうかなというコーナーです。かおりちゃんいないけど頑張るよ。かおりちゃんはきっと今頃浜田翔吾さん見てキュンキュンしてんだろうな。そんな感じです。はい、そして今回僕が見てきた映画はキャッツ&ドックスという映画です。猫と犬です。タイトルだけ聞いてリスナーさんはどんな映画を想像しますかね。あれですかね、こうホワホワしたこうあったか系動物ものかなとか、なんだろう、あとは人との触れ合いを描いた心温まるストーリーかなとか想像します。そうそうじゃないんですよ。これね、2001年の作品です。ずいぶん古いですね、の作品なんですけれども、犬と猫との戦いを描いた SF スパイアクションコメディなんです。想像できますか。猫と犬との戦いです。これね、もうすごい CG で猫と犬がめっちゃ喋る映画なんですよ。スタートがいきなりこう猫を追いかける犬から始まるんですよね。こう猫が、まあ、飼い犬なんですけど、犬はね、その飼い犬の、まあ、うちの自宅の庭に猫が来るわけですよ。でその猫を犬が追いかけるっていうところから始まるんですけれども、そしてその犬がね、なんと追いかけた末に猫の軍団にさらわれると。その犬の正体はエージェントなんですよ。何のエージェントか。そう、それはその犬が飼われていた家があるんですけども、そこの家主が科学者で、何の科学者か、何の研究をしているかというと、全世界の人から犬アレルギーを取り去る研究をしている科学者なんですよ。すごい科学者なんですよね。そう、それでなんで猫が出てくるのかっていうと、こう例えばその全世界の人がこう犬アレルギーなくなっちゃったら、もう犬ってもうはびこるじゃないですか。そう、はびこるから猫が気に食わないと。そんな世の中気に入らねえぞと、猫の悪いやつがこうそれを阻もうとするんですよ。でこの作品ね、基本的に猫が超悪者なんですわ。こうなんだろう、犬がその家主を守る、人間を守るっていう立場なんですけど、もう猫はもうその人間たちをさらって、こうその研究やめろっていう風な悪いやつらで、こうなんていうんですかね、猫は武装してるんですよ。ブーメラン、歯がね、よく漫画とかであるかな、こう一見するとただの棒なんだけど、棒わかります、スティック状のものなんだけど、ボタンを押すとチャキンチャキンってブーメランの歯が出てくる武装とか、あとはたまたプラスチック爆弾とか作ったりとか、爆薬とか爆破させたりとか、拳法を使ったりとか、あとは飛行機に乗ってこう空軍張りに、陸軍なんだろう、こう飛行機からパラシュートで飛び降りるとか、すごい悪いやつらで、その悪いやつらと犬が戦うんですけれども、犬はね、なんか武装してなくて素手なんですわ。めっちゃ素手で戦うんですけど、そうそう、でその犬がこう戦うにあたって、最初にいた犬が、ちょっと話戻りますけど、さらわれちゃった犬いるじゃないですか。そうするとそのエージェントとして人間を守るために、その犬は飼い犬として潜入してたわけですよ。それがいなくなっちゃった。じゃあどうやってその人たちを守るのってなった時に、新しいエージェントを送り込もうとするわけですよ。
けれどね、そのどうやってエージェントを送り込むかって言ったら、皆さんあの猫とか犬とかと一緒に暮らすときってだいたい子犬とか子猫とかから始まりません？なのでそのエージェントの子犬をブリーダーの家に忍び込ませるんですね。その家主の人たちが引き取りに来る、そのブリーダーのところに、でそのブリーダーのところに忍び込ませて、もともといた犬たちは違うところに隠しちゃって、で全部エージェントの子犬たちを送り込んで、誰が選ばれてもエージェントがちゃんとそこで飼われる仕組みを作ったんですけど、何の手違いか、その一匹だけちゃんとしたブリーダーに育てられた子が隠されないで残っちゃったんですよ。で飼い主は家主はその子を見つけて、あら可愛いって言って家に連れてくんですね。だからエージェントでも何でもない子犬が家主を守れるのかっていう、そういうお話でもあるんですけど、なんて言うんだろう、犬小屋ってあるじゃないですか。その子犬が飼われてる犬小屋があるんですけど、入るとねすごいんですわ、ハイテクが。ボタンを押すと画面とかいっぱい出てきて、こう本部と通信ができたりして、そういう映画を見るとね、僕もね犬うちにいるんですけど、お前ほんと喋るんじゃねとか思って犬小屋に入ると、え実はさお前それさどっかにボタンあってさ本部とつながってねとか思って、毎朝散歩するときに話しかけるんですけど、話してくんないんですよね。まあまあなんだかまとまらなくなっちゃいましたけど、とにかくこう犬と猫が好きな方はもうにやつくシーンがいっぱいあります。ただ猫が好きな人は猫が本当悪者に描かれてるんで、ちょっとね気分悪くなるかもしれませんけど、動物好きな方はね一回見てみる価値はあるかなと思います。そんな映画でした。なんだかまとまりなくなってしまったような気もしますけれども、キャッツ&ドッグスを紹介した自由時間のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆様こんにちは、 DJ 肌ちゃんこと MZC いい声パーソナリティの畠山浩一です。 DJ 肌ちゃんの勝手にダンディーボーイズ、いい声をテーマにイケボに相反した適当トークと勝手放題なコーナーでお送りし、時にはリスナーの方も交えた番組になっておりますので、皆様聞いてくださいね。番組ではキャッチコピーまたは川柳なんかもお届けしておりますので、皆様からのメッセージアイデア投稿などを募集していますので、どしどしご応募ください。いい声であなたも濡れてみませんか。じゅんじゅん。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、オルトホワイト0&1。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、オルトホワイト0&1。ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。はあ、一人で収録ちょっと、心細かったけど頑張ったよ、かおりちゃん。はい、ということで、この時間を利用して、そうですね、劇団創造市場さんの公演について詳細を話していこうかなと思います。はい、劇団創造市場さんの公演、森は生きているというタイトルになります。日時が11月20日日曜日、こちらが土浦市にある土浦市民会館大ホール、なんと大ホールでの公演になりますね。14時開演になります。そして翌週11月27日日曜日に、 茨城県内にある小美玉市障害学習センターコスモスというところで、こちらもやりますね、15時開演になります。チケットとまた公演の詳細等は創造市場さんはホームページがあります。漢字で創造、これは何でしょうね、作るっていう創造するの創造ですかね。そして市場、これはあれですね、青果市場とかそういう市場、創造市場で検索していただけると上の方に出てくるので、それで見ていただければ詳細も載っています。そしてこちらの劇団ツイッターもあるようなので、劇団創造市場と検索していただければツイッターアカウントも出ますので、気になる方はぜひぜひフォローしてみてください。はい、ということで僕もきっとね、どちらかもしかしたら両方行くかな、11月20日もしくは11月27日、両方行くかな、行くと思うので、気になる方は一緒に、土浦もしくは御霊でこちら森は生きている見てちょっと感動しちゃいましょう。はい、ということで番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_chanel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。さあ次の配信ではなんとゲストコーナーでも言ったように、素敵な女性2人から役者さん2人からお話を伺っているので、こちらもぜひお楽しみに待っていてくださいね。さあ時間もなくなってきてました。この辺りで、最後のお別れの挨拶をいきたいと思います。ラジオの前の皆さんも一緒にお願いしますね。いきますよ、せーの、赴くままに。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。